今朝は伝道者の書です。伝道者の書11章1節から6節までです。伝道者の書11章1節から6節まで、ではお読みいたします。あなたのパンを水の上に投げよ。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒されるとその木は倒れた場所にそのままにある。風を警戒している人は種をまかない。雲を見ている者は刈り入れをしない。あなたは妊婦のタニヤの骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切行われる神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくのかもしわからない。
皆さん、皆さんおはようございます。昨日はこの場所で、夫婦セミナーが持たれました。本当に、ご夫婦20組ほどが集まってですね、麗しい時間、麗しい姿を私も傍らで見させていただきました。ワールドカップが始まってですね、寝不足だという方も中にはいらっしゃるんではないかなと思います。日本の初戦は先週の日曜日、ちょうど、反対側のブラジルでしていますから、リアルタイムでは私たちが礼拝を捧げる直前10時がキックオフ、教会にも何人ものサッカー好きの兄弟たちがいてですね、その日はDVD にそれを録画して夜見るという楽しみ、よかったら先生も一緒に来ませんかと誘っていただいたので、私もそこに一緒に参加させてもらいました。結果を聞かないように気をつけてくださいねと言われたんですね。サッカー好きの人には思わず、いやー残念だったねとか、いやーよかったねと思わず声をかける人がいるから、結果を聞かないように張ってですね、来てください。で、一緒にじゃあ夜見ましょうと言って、見たんです、DVD。ところがですね、その DVD 録画したものがなかなか画面にうまく映らなくて、どうしたんだろうとやっていたらですね、前に座ってますけど、ヨシア君がですね、あってその画面を見て、うわーって言うんですね。どうやらその動かしてた時に、最終結果のテロップが画面一面に出てしまったようで、私たちは見ていなかったんです。あって。うわーっていうので、じゃあ結果は言わないでおいてねと言って、わかった。で、私たちはそれから45分前半後半試合見ながらですね、うわー見てないので結果は知らないので、もう出てるんですけれども、一喜一憂しながらそのゲームを見たんです。で、そのゴールが怪しいとか、ヨシャクの顔を見てですね、ああ、勝ったのかな、負けたのかなと思いながら、ニヤニヤするだけで何も表情に見せなかったんですが、そして、見てない者たちは、結局、かおりさんと私だけしか見てなかったんですけれども、その試合結果終わってですね、結局、コートジボワール1対2で、負けてしまったんですが、試合終わってですね、ことを開いてみたら、みんな不慮の事故で事前に聞かされてしまっていたっていうんですね。教会では聞かれずに守られてきたから大丈夫だと思ったら家に帰って、そして、言わんとってねと言ったのに言われてしまって、みんなそれを知っていたっていうんです、結果を。で、結果を知らずに見ていたのは、私と、かおりさんだけでですね、一喜一憂しながら、道理でみんな冷静に見ているなと。後で、思えばですけれども、冷静に、見ていました。私はそのことを通してですね、 私たちのクリスチャンの人生もそれに似ているなというふうに思ったんです。まあコートジボワール戦は負けてしまいましたけれども、これがもし勝ち試合だったら、結果が勝っていると分かっていたら、リアルタイムでいろんなものを見てもですね、安心してゴール決められそうになっても、ああ大丈夫。また負けそうになっても大丈夫。だって勝ってるって知ってるからと。クリスチャンの人生もそういうものではないかなと思うんです。イエス様は、あなた方は世にあっては困難がある。しかし勇敢になりなさい。私はすでに世に勝ったのだと。もうその勝利があるんだよということを約束して、私たちはそれを約束を見て知っていますが、やはりですね、リアルタイムのこのライブでは、一喜一憂、まあ、するわけです。けれども、勝利がもうすでに分かっているという中で、その人生を見ていくならば、どこか安心して、ゆったりと、その勝敗をですね、その現実を見ることができるんではないかなというふうに思ったんです。私たちはその神様が今日もですね、この場所に招いてくださって、世にあっては困難がある、しかし勇敢でありなさい。あなたはすでに世に勝ったのだという、そのお方がですね、今日も私たちにこの命の言葉を与えてくださっています。まあ、今朝は、伝道者の書の11章を開きました。まあ、伝道者というこの言葉、ヘブル語ではコーヘレスというそうです。回収を召集するもの。説教者、伝道者を意味するそうです。ですから、新教大学の聖書は、伝道者の書のことを、コヘレトの言葉というふうにしています。伝道者の書は全部で12章ありますが、最初、のっけからですね、空の空、すべては空、日の下ではどんなにロークしてもそれが人の何の益になるだろうかという、この虚しさをですね、のっけから語っているんですね。肯定的、建設的であろうはずの聖書の言葉の中に、なぜこのような言葉が初めから載っているのかな、書かれているのかなと、まあ、思いますけれども、伝道者、これを書いた著書は、一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし、地はその繰り返していつまでも変わらない。日の下で行われるすべての技を私は見たけれども、なんと、すべてが虚しいものよと、風を追うようなものだと書いているんです。まあ、この書を書いたのは、ダビデの王位を継承した、最も地位で満ちた、地位に満ちた、知恵に満ちた、まあ、ソロモンであるという人もいますけれども、内容から見てですね、この国が滅亡して、保守時代を経た、後に書かれたんではないかというふうな見方がもうあるようです。まあ、どちらであっても、この著者は、人の営みの様々な面を見てきた。酸いも甘いも、富んでるも貧しいも、人の営みのこの理路整然としない様々なものを見てきた。そして、一章から十二章通してわかることは、この人生、この豊富な経験、人生経験の中から得たもの、それはこの世の目標、あるいは祝福というものを、それ自体を最終目的とするならば、自分の内側には虚しさしか残らないということを伝えています。まあ、栄枯盛衰、栄えたり、衰えたりの繰り返し、この世は矛盾に満ちている。報われないことも多い。災難はいつとも言わず身に降りかかる。富や地位を得ても、あるいは幸せと思うような瞬間をつかんでも、またいつかそれは手の中からすり抜けて流れていってしまう。まあ決まりきった公式で当てはめることができない、割り切れることのできないこの世の複雑な出来事にこの著者は直面してですね、向き合って、そして最終的に得た答えというのはこうでした。神様から離れた人生は虚しい。 だから神を恐れ、神に従うことを知っている者はなんと幸いだろうかということです。確かな希望がなければ地上の生活は虚しい。人が一番の幸せを得るのは神様に出会うことだ。人の歩みの最善は何であるかを説くためにこの書は書かれました。そして今朝この11章を共に開きました。今朝3つのポイントから見てまいりたいと思うんですが、第1番目は長期的プランのチャレンジです。長期的プランのチャレンジ。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。まあ、パンを水の上に投げるというのは、まあ、面白い表現です。一体何を言わんとしているのか。パンというものは食べるものであって、水の上になど投げて、まあ、一体何の意味があるんだろうか。口に入らない、台無しになってしまうと思います。まあ、私はですね、日頃献金を捧げるときにですね、その献金のお札をピン札でいつも献金するようにしているんです。それは私の、まあ、ひいおじいさんの兄弟がですね、熱心なクリスチャンのおじいさんがおられて、そのおじいさんがいつも捧げ物にこのアイロンをかけて、そしてお札を伸ばして捧げていたということを、まあ、父から聞いていたので、ああなるほど、それほど同じお金だけどやっぱり良いものというふうに得り分けてですね、いつもそれをピン札を捧げるようにしているんです。まあ、銀行に行って行ったら変えてもらえるんですけれども、そうしょっちゅう行けないので、ピン札が入るとですね、取っておくという、抜いておくという癖がついたんですね。で、ある日ですね、引き出しを、大切な書類が入っている引き出しをこう整理しなきゃ、もういっぱいになってきているので整理しようと思って整理していましたら、いくつかの袋が出てきたんですね。で、これなんだろうと思って開けたら、ピン札、まあ万札のピン札が何枚も入って出てきたんですね。うわぁ、これ得した気分でした。その時この言葉を思い出したんですね。後の日になってそれを受ける。でもこの言葉はそのようなことを言ってるんではないんですね。取っておいたのを忘れたのを、ああ、あったんだ、こんなところにあったんだ、見つかった、よかった、ラッキー。そういうことを、この言葉は、まあ、言ってるんではない。イスラエルの人々は、これを愛と、この行いの、良い行いの勧めであると解釈しました。物惜しみしないで多くの人に与えるのが良いと。そうするならば後の日に良いものを、収穫を神様があなたに与えてくれる。申命記の15章の9節10節にですね、イスラエル人たちが常々教え込まれた、歴史の中に刻み込まれたその施しのことについて書いています。貧しい兄弟に物惜しみをして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。必ず彼に与えなさい。また与えるときに未練を持ってはならない。このことのためにあなたの神主があなたのすべての働きと手の技を祝福してくださると。ですからイスラエルの民はですね、この施しをすることについてとても大切にしています。私たちの神様はこのようなお方なのだからと、信じて行うことができる人は、まあ、幸いであると思います。パンをこの水の上に投げる。自分の口に入れないでそれを与える。まあ、人というのはパンを必要とします。人はパンなしでは生きていけません。それほど重要なものをですね、水の上に投げようというんです。 まあ、倍になってそれが返ってくるという保証があれば、誰もが投げると思います。そうすると思いますが、後の日になってそれを見つけると。後の日というのはいつなんですか？そのいつとも定められていない。どんな結果なのかもわからない。もしかしたら骨折り損のくたびれ儲けで終わるかもしれない。パンを水の上に投げれば、それは虚しく流れていくように見える。徒労やこの無益なロークで、あるかもしれない。しかしですね、この言葉には、やってごらんなさいというチャレンジが込められています。六節を見るとですね、こうあります。すいません、ちょっと今聖書が閉じてしまったので。六節。ご一緒しましょう。十一章の六節。はい。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じように今うまくいくかもわからない。まあ先日6月の最初にですね、ジョイキッズフェスティバルが行われました。50名以上の子どもたちが送られてきました。私もですね、小さい頃から御言葉を聞いて育ったものですけれども、何度となく皆さんに伝えていますが、大人になってからこの神様の言葉が自分を守ってくれていたんだということがよくわかるんですね。まあ、子供の頃というのはいろんな影響を受けて育ちます。良いものを受ければ良いけれども、それだけではない悪いものを影響も受ければ痛みます。そして子供は自分でそれを判断することができない。もしですね、悪いものを受け、そして痛んだとしてもですね、もし自分の命の尊厳というものが神様につながっているんだということを幼い子でも知っていたならば、自分の帰るべき場所がどこであるかということを知っていたならば、その度にですね、修復することができるんではないかと思うんです。祈ることを知っている、神様がおられるということを知っている、神様の言葉が自分に与えられているけれども、もしそれを全く知らないまま、自分は偶然に生まれて、偶然に命を得て、あってもなくても関係ない、構わないような存在としてこの世に生きているんだという、そのような中でいらぬ言葉、またいろんな環境の影響を受けて、痛手を受けたまま、自分を作ってくださった創造主なる神様を知らないまま大人になっていったならば、その傷口というのはですね、癒える間もなく、さらに大きく、まあ、深いものになっていくんではないか。まあ、最近いろんなニュースを聞くたびにですね、もしこの子が福音を知っていたなら、もしこの子が、この人が幼い頃に神様の言葉を聞いたことがあったならば、この人の人生は変わっていたんではないかなということを、まあ、思うことがよくあります。その子だけでは済まない。周りも巻き込む事態に、まあ、発展する。まあ、予防と治療といったら言い過ぎかもしれませんが、子供たちに言葉を、御言葉の種がまかれていく。子供たちが大切に育てられていく。あなたの命は尊いものだということを聞いて育っていく。このイエス様のことを伝えるというのは本当に重要だと思います。同じこの伝道者の書の十二章の一節にこうあるんですね。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にと。しかしですね、この最近何年もの間耳にするのは、このジョイキッズのような教会学校が教会から姿を消しているということです。教会学校のない、子どもたちの声の聞こえない教会が増えているっていうんですね。なぜだと思いますか？ 子供たちのために仕えてくれる働き手がいなくなっているんです。子供たちにイエス様の言葉を伝え教えてくれる人がいなくなっている。まあ子供の働きというのは時間とお金とそして手がかかります。まあ、私が育った教会はみんなが何でもしなければ回っていかない小さな開拓教会でした。ですからクリスチャン家庭の子供というのはほとんどいなかったんですね。まあ、聖書など知らない家庭から来ている子がほとんどでした。まあ、大人は誘っても来ないんですけれども、子供たちはね、学校の前に行って、今日たこ焼きパーティーやるよ、クレープパーティーやるよって配ったらですね、どんどんやってくるんです。もう教会に入りきれないぐらい、先生来たよと言ってやってくるんですね。まあ、そのようにして毎回毎回出て行ってですね、子供たちにイエス様のことを伝えました。年間トータルすると積み重ねっていうのは大きいと思いますけれども、200名以上の子供たちが福音を聞いたことに、まあ、なったわけです。それを見て、まあ、驚いたんですけれども、その子たちがですね、教会に訪れてイエス様を心に受け入れるですね、ゲームしたり賛美したり、そして御言葉を語ると、このよどんでいた子供たちの瞳がこうだんだん目を上げてですね、キラキラ輝いてくるんです。そしてイエス様を心にお迎えしたい人というと、みんながパーッと手を挙げて祈るとですね、みんながお祈りして決心して、そして帰る時、来た時とは全く違った姿で帰っていくんです。いろんな家庭環境の子供たちが来ていました。その子たちにですね、イエス様のことを伝える喜びが私自身を育ててくれたというところがあります。けれどそれは単発的な働き、単発的なことでした。毎回毎回ですね、出してはおしまい、出してはおしまい、教会学校にそこからつながっていく子は本当にわずか、限られていました。まあ、当時私はその通勤もですね、遠くて仕事も忙しかった中で、なんとか時間を割いてですね、祈りながら日曜日教会学校のクラスのために一生懸命資格教材を作って準備して、日曜学校に行くんです。するとですね、その日は誰も来ない、子どもたちが誰も来ないということが何度となくありました。続けてやってきた子たちもですね、中学生になると足がまあ遠のいていくんです。遠のいていくんです。まあ、何年もそのような繰り返しの中で徒労感というものに襲われていきました。厳しい中で何とかやりくりしながらこのことに捧げてきた、仕えてきた中にですね、実りがないように思えたんですね。報いがない、やはり一生懸命やって何か実りを見るときに私たち喜びあるんじゃないですか。収穫があって何か成果があって、そこで初めて私たちは充足というものを、まあ、覚えるんだと思いますが、そのような葛藤がありました。あるときですね、神様に祈ったんです。神様、あなたがおられるならどうぞ身を見せてください、刈り取りをさせてください、種をまくだけのことはもう疲れました、自分の持っているパンを、貴重なものをこの水の上に投げるなんて、なんて無駄なことなんだろうと思ったんです。与えるばかりで何も返ってこない、そのように思えてなりませんでした。だったらもう自分のお腹を満たしたらいいではないか、時間もお金も自分のために使ったらいいじゃないかと、そのように開き直りたいということもありましたけれども、大人になった自分がですね、職場や大人になってから出会った人たちにイエス様のことを伝えるときに、その伝えた相手がですね、自分は小さい頃教会学校に行っていましたとか、そういうイエス様のことを聞いたことがあるという人、小さい時にですね、 そういう人は大人になっても心開いて、聞いてくれるんです。でも、そういうところに全く行ったことがない、そういう素地が全くない人、全部ではなかったですが、ほとんどの人が警戒し、心を閉ざして、聞いてくれなかった。そのような現実に直面してですね、次第にこう思うようになったんです。ああ、この人が子供の頃にこの人に御言葉を伝えてくれた誰かがいたんだな。だからこの人は今心を開いて聞いてくれるんだな。ならば、今自分がこの伝えている子供たちも、やがて大人になった時に、クリスチャンと出会って、教会に誘われて、やがての時に、私は見ることがないかもしれないけど、そのところで救いを受け取るかもしれない。だから、今は目の前にいる子たちに、その種をまき続けていこうと思いました。そしてですね、同時に神様はそれの中で願いも与えてくださったんです。それは、小さい頃から御言葉を聞いて育った子をですね、大人になるまで着実に育てていくという、そのような受け皿を作れる教会になりたいという願いでした。幼稚家さん、小さい子がですね、小学生、中学生、高校生、大学生、そして社会人になって、結婚してクリスチャンホームを作ってですね、そのクリスチャンホームを作ったその子が自分の子供を連れて教会学校にやってくる。そのような受け皿をそのようにトータルで長い目で人を育てていける、そのような教会になりたいという願いを、信仰継承ですけれども、単発で終わらない。もちろん単発の働きも大切ですし、同時に必要ですが、それだけで終わらない。この継続性を持って人を育てるということに神様は思いを向けさせてくださいました。まあ、気の長い話に聞こえるかもしれませんけれども、これが一番着実な福音宣教なんですね。10年、20年プランで見るという視点を持つことの大切さもここから教えられました。自分の母教会でですね、それを果たすことは今もってできていませんが、今この教会でそのようなことがなっているのを見てですね、この御言葉の真実というものを改めて思わされています。あなたのパンを水の上に投げよう。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そうと言うんです。イスラエルの人はこの種をまくときに、その種を種として見なかったって言うんですね。その種はすでに、手の中にある種はもうすでにパンになっているんです。なぜならその蒔いた種がこのパンの原材料の小麦となって、収穫されて、やがてはパンになって自分の手に返ってくる。この種がそう信じて蒔くから、何かが起こることを期待して蒔くから、すでにこの種はもうパンであると、そのパンを水の上に投げようと、そのように受け取っていたそうです。投げるというのは、送り出すという意味があるそうです。パーンと投げるんじゃなくて、送り出すんです。心を込めて送り出すこと。時が経って、後に結果がやってくる。収穫がやってくる。あなたはそれを見出すんだと。皆さんはどんな種を、どんなパンを手にしていらっしゃるでしょうか。愛であるとか、親切であるとか、それら私たちが神様からいただいているものをですね、水の上に投げる、送り出すときに、後には実を結んで、あなたの家族や、あなたの職場、あなたの地域は変えられていきます。ガラテヤの6章9節にこういう言葉があります。 善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。高校生の時にある婦人がですね、教会で証に立たれたんです。私はそれ、高校生の私はそれを聞いていました。その婦人はこう語り始めました。私の主人が救われたんですと、喜びいっぱいの顔でですね、語ったんです。15年間祈り続けましたと嬉しそうに話しているのを見てですね、それを聞いていた高校生だった私は、へえ、気の長い話だなと思いました。15年といえばですね、自分が生まれてから、高校生ですから、まあ高校になるぐらいまでの今の自分の年とあまり変わらない年月、この人はご主人のために祈ってきたのか、そんなに時間がかかるのかなと、人が救われるにそんなに長く待たなければならないのか、気が遠くなるような思いでその話を聞いていたんです。もっと手っ取り早い話は、手っ取り早い方法はないのだろうかとその時思いました。まあ今振り返れば、その夫人の祈りに費やした15年という時の意味がよくわかります。15年の年月は、そのご婦人が受け取った主、神様からの愛をですね、心を込めてご主人に与え続けてきた時間であったということです。その話の中には、ご主人の言葉やですね、行動で、辛い思いを抱えたことも多々 あったそうです。ある時はですね、一生懸命祈って尽くしても、変わらないご主人のこの態度を見て、何度となく落胆したって。そして、その15年には、いろいろな思いが詰まっていた。このご主人は、その祈りの後ですね、天地を作られた本当の神様がおられるということを心に受け入れて、洗礼へと導かれたんです。この礼拝の中にもですね、愛する人、大切な人のために祈り続けておられる方々がたくさんいらっしゃると思いますが、やめないで、続けて、送り出す、大切にですね、送り出して、後の日にあなたはそれを見ることができる、得ることができるからと言ってくれています。種をまく人は、御言葉をまくのですと、イエス様は言われました。種をまくのは御言葉をまく。後の日にあなたはそれを見出すだろうと。礼拝から遠のいている人を訪問したり、手紙を書いたりすることを続けていく。神様を求めている人や、この問題を抱えた人と、この忍耐を持って、忍耐深く関わっていくこともまた、パンの上に、このパンを水の上に投げる。主に期待して自分の持っているものを捧げるということにつながるんではないかと思うんです。そしてこれには約束が伴っています。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そうと。あなたは蒔く種を、主から神様からいただいているパンをどのように扱っておられるでしょうか。まだその手の中に握ったままでしょうか。チャレンジをいただいて、水の上に送り出すことを始めていきたいと思うんです。第2番目は、どこで成功するかわからないことを楽しむ。どこで成功するかわからないことを楽しむ。あ なたのパンを水の上に投げよう。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そうと言うけれども、私たちはそれを躊躇してしまうことがあります。なぜ二の足を踏んでしまうのか。四節、ご一緒しましょう。風を警戒している人は種をまかない。雲を見ている者は刈り入れをしない。パレスナ地方での種まきは秋、雨が降った後に種まきをします。そして春から初夏にかけて、ちょうど今の季節ですね、刈り入れをするそうです。まあ、ミレーの書いたこの種をまく人の絵、高校のね、美術の教科書などにも載っていますけれども、あの種をまく人の絵を見るとですね、種はこう、袋の中に入っていて、こうばらまくようにして種まきを、まあ、するわけですね。広大な土地に。どうでしょう、小さな種が風がビュービュー吹く日にですね、まいたならばどういう結果になるでしょうか。強い風に種は飛ばされて、思った場所にまけない。良い土地に落ちるかどうかわからない。飛ばされている恐れがあるので、風がある日にはまきたがらないっていうんです。まいた種が無駄になってしまうから。また、雲を見るとですね、ああ、もうすぐ雨が降るなと。その雨の前兆を見て、刈り入れに行かないって言うんですね。躊躇する。けれども、風を恐れて、雨を心配して、種まきも刈り入れもできないならば、豊作というものを期待することもできないんですね。まかない種は生えません。なすべきことを、正しいことを知っていないな、知っていながら、行わないなら、それは、その人の罪ですという、ヤコブ4章17節にありますが、無駄になる、徒労に終わる、そう考えたら、種まきも、刈り切りにも、行かなければならないことを知っていながら、まあ、行かないと。風がいつどのように起こって、どの道筋を通っていくのか、私たちには操作ができません。同じように私たちのこの生涯というものも、自分で道筋を立てて運ぶこともまたできません。いろんな回り道が生じてきます。風や雲を見て警戒してしまうということはですね、すなわち、その状況をどう見るかという私たちの内側に問題があるというふうにも言えるんではないかと思うんです。人の評価というものにとらわれてしまう。人がどんなふうに自分を見ているのか、その目が気になってすべきことができない。あるいはですね、自分のスタイル、やり方、考え方というものを変える煩わしさを持ちたくない。私は私の道、これを行くという、もしそこを開いていくならば、違う道が開かれて方策を得ることができるかもしれないけれど、そうしない。状況を読んでですね、自分が安心を得ることのできる材料を探して、それが得られなければ一歩も進み出せない。まあ、日和見主義とも言うでしょうか。ロークを追っても自分の得にならないことはしたくない。風を読む、雨を見るというのは、そのようなものが、まあ、原因となっているかもしれません。神様がですね、しかしここで言っているのは、神様がなさることは私たちに計算できないっていうんです。力を及ばずと思ったその向こう側に、道が開かれているということもあります。損得を図っているような私たち自身が、その神様の手によって作り変えられるということもあるんですね。やってみなければわからない。皆さんどうでしょうか。風を見て、状況を見て、無理だと手をこまねいているだけか。畑に立ってですね、眺めているだけでは 何の実も得ることはできないんです。時を逸してしまう、豊作も逃してしまう。種をまかなければ、収穫に出なければ、それは私たちのところに帰ってくることはないんです。ですからこの著者は続けて言っているんですね。5節6節、あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。私たちは知らないと。お母さんの胎に宿る赤ちゃんがどのように成長するのか、私たちはその道筋を知りません。神秘的です。同じように風の通る道もわからない。ただわかっているのは、胎児に命があって生きているということ、そして風は吹いているということ、そしてそれらを神である、それらを作られた神様が一切を治めているということです。この神様を信頼していきましょう。どこで成功するかわからない、それを楽しもうという、その姿勢でいくならば、私たちはどこにおいてもそれを期待することができるんではないでしょうか。ここで成功しなければ、ここで得られなければと自分でですね、それを置くならば心は苦しくなってきますが、どこで成功するかわからない、それを得られるのを楽しんで、その道のりを歩んでいくならば、何かこの投げ出して水の上にですね、パンを置くことに喜びというものが湧いてくるんではないかと思うんです。結果を委ねて、私たちは果たすべき務めを果たすだけ。神様からその勇気をいただいて、風や雲を案ずることなく種をまくんです。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはならないと。まあ、夕方というのは人生の終わり、第四コーナー回って生涯を閉じるというふうにも受け取れます。人生の夕暮れとも受け取れます。活力にあふれたこの朝を迎えてですね、その種をまいて、夕方も手を離してはならない。老衰のこの夕暮れが来ても、その人の一生が終わっても、年を重ねてもなお、神様からの使命がある。夕暮れも、夕方も手を離してはならない。それほどに、夜遅くなっても手を休めないほどに、この魂の救いというものは尊い働きなんです。新約聖書の使徒の働きにパウロという人が登場します。復活されたイエス様と出会ってですね、生涯が変えられました。その人生をそのままイエス様に、迫害者でしたけども変えられて、イエス様に仕えるものとされて、小アジア、ヨーロッパ、異邦人に向けて神の言葉を述べ伝え続けました。計算してみるとですね、パウロが辿った道のりは地球を 2.5 周するほどの距離だったようです。命狙われて何度も身の危険にさらされても、生きることはキリスト、死ぬこともまた益であると言って福音の種をまき続けました。その結果、21世紀を生きている私たちにもこの福音が、使徒の働き28章の次、29章を私たちが今織りなしているわけです。このパウロがいよいよ囚われるという最後の時、エペソの人たちと決別する時のメッセージの中でこう語っています。あなた方自身が知っているように、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このように ロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。こう語ってパウロはひざまずいてみんなと一緒に祈ったって言うんですね。みんなは声を上げて泣いてパウロに口づけしたって言うんです。主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことをあなた方に示し続けてきた。自分のためにパンを蓄える人生と他の人のためにパンを用いる人生とどちらが幸いなのだろうか。空の空、すべては虚しいという下りで始まったこの伝道者の言葉、人生を知り尽くしたその伝道者がですね、最後になってなぜパンを水に投げるというこの虚しく終わるとも思えるようなトロをあえて言っているのでしょうか。火の下にあるものはすべて食うと、その言っていた人がなぜこの無駄に思えるようなトロに思えるようなことを進めているのでしょうか。それはここに本当の価値があるという真髄をこの人は得たからではないかと思うんです。だからそれをしなさいと訴えています。第3番目は収穫の喜びは主から来るです。収穫の喜びは主から来る。毎年中高生の夏のキャンプを上郡福音教会と西洋チャペルと一緒にさせていただいています。先日もですね、上郡と西洋の方から先生方が来てくださってキャンプの打ち合わせをしました。親しく、同じ進学校で、学んだので親しく、交わっているんですけれども、西洋チャペルは上郡の教会の枝教会です。上郡に行けば大概こう田舎だなという印象です。夜になるとですね、鹿が出てくる、鹿が車にぶつかるっていう場所ですね。私も上郡でキャンプした時に朝鹿がね、この巷に降りてくるのを 見ました。ところが西洋に行くとですね、さらに、あそこも山に囲まれた田舎です。西洋はですね、子供たちがランドセルに熊よけの鈴をつけています。チャリンチャリンになる、どんな場所かなと思うんですけれども、ここに先生方がですね、何年か前に移り住んで、開拓を始めておられるんです。土地の人でない閉鎖的な飲酒深い土地に他の人が入ってくるというのはなかなか受け入れてもらえない。なるべく地域に入っていけるようにですね、努力しながらしますけれども、本当に多くのこの苦しみ、そして涙なくては語れない、そのことを聞かせてもらいました。そのような中でですね、牧師夫人、松本先生の奥様、同じ直美というんですけれども、直美先生がですね、教会はできたんです。十字架掲げてね、建物を買ってできたんですけれども、地域の人は遠巻きにしか見ていないって言うんですね。その遠巻きに見られるのがまた、不気味に感じるというんですね。何やってんのかなって、こうやって声もかけられない、遠巻きに人も来ないし、一生懸命しても答えがないし、やれることをやろうと言って、この草が出る頃にですね、外で草むしりを、タオル巻いてね、毎日草むしり。そしたら人が声かけてくれるかなというぐらいで、草むしりしていたっていうんです。その中で、この外国の老婦人が訪ねてきたそうです。道を走ってたら急に駐車場に入ってきて、何かなと思っていたら、この婦人が車から降りて、十字架が見えたから、寄らせてもらいましたと。今まで左洋町で教会がなかったから、今も一つしかないんですね。左洋町は教会のない場所です。驚いて立ち寄ったっていうんです、この老婦人が。この方は何か岡山に行く途中だったけれども、十字架が見えたからその後に寄ったっておっしゃるんですけれども、でこの 夫人とこう話をこの牧師夫人がされていた時に、一つのことをこの牧師夫人は思い出してこの老婦人に話をしたそうです。いやー、何十年も前にこの左陽町にもね、女性の宣教師の方がおられて、岡山の方から来られて、トラクトを配っていたそうですよと。岡山の方からですね、自転車で当時、何十キロもかけて自転車で来て、左陽町のあの田舎の家をですね、一軒一軒、まあ、トラクトを配っていたというのを、この遠巻きに見ていた地元の人たちとの関わりの中でですね、聞いたっていうんです。そういえばね、その地元の人がこの牧師夫人に話しかけてきて、そういえばね、あなたたちと同じようなことをしている人が昔いましたよと、あなたたちと同じ神様を信じている方だと思いますけどねと、まあ、言われたと。まあ、それを聞いて自分は嬉しかったっていうんですね、牧師夫人は。ああ、何十年も前にそのように遠くから来て、その一枚一枚のトラクトを配ってくれた人がいたんだなということを聞いて、まあ自分も辛いことがたくさんあるけれども、その方も大変だっただろう、まあ同志のような気持ちでですね、大変だっただろう、だからその方も頑張ったんだから、私も踏みとどまって頑張ろうと思ってるんですと、この老婦人に話したそうです。するとですね、この夫人が言葉を、口を開いてこう言われたそうです。その女性の宣教師は私ですと。その岡山の方からずっと自転車で通って、このチラシをですね、トラクトを一枚一枚、入れていたのは私です。その女性はこのことを話してくださって、そしてですね、そこで二人はですね、こう驚いて主を崇めたそうです。今度はこの方が当時のご苦労の話、ご苦労された話をたくさん話してくださったそうです。自分はあの時に大変な苦労をしたけれど、そしてこの地を去って、身を見ずにこの地を去ったけれども、当時を懐かしく思って見ていたならば、道を通るとき見ていたならば、なんと十字架が見えた、教会が見えた、あの苦労、あの時の苦労も吹っ飛んでしまって今ここに来たんですよと。20年以上も経って一枚一枚配ったトラクトがこの左陽町に教会が立っているなんて思いもよらなかった。自分がしてきたことは無駄ではなかったんですねと、働きは継がれているんですねと、共に主の皆をあがめたそうです。ところです、皆さん、話はそれで終わらないんです。この婦人宣教師がですね、その当時この婦人の宣教師の姿を陰ながら地元で見ていた人がですね、まあ、感銘を受けて、夏も暑い時もですね、冬の寒い時も変わらずに働いているその姿を遠くから見て感銘を受けて、この夫人に左陽町の航空写真をですね、プレゼントしたいと思われた地元の方がいらしたそうなんです。で、その航空写真を手に入れてですね、この夫人に届けようと訪問した時に、ちょうど行き違いでこの宣教師はもう母国に帰っていて、渡せずじまいだったということをこの牧師夫人は思い出したんですね。そしてすぐに、その方に電話をしてですね、前あなたが言っていたあの航空写真を渡したいと思っていたこの、夫人宣教師が今私の目の前にいるんですと。で、その方は急いで、連絡が取れたので、その方は急いで来られてですね、20年以上も経ってそのあげたかった送り主にそのプレゼント、航空写真を渡すことができたそうです。まあ、水害がその前の年にあってですね、まあ、水浸しになるようなこともあったんですけれども、その写真は守られて無事だったので、それを渡すことができたそうです。すぐに実りを見なくても、 心を込めて送り出すなら、ずっと後の日になってそれを見出す。私たちは風の通る道も胎児が大きくなる道のりも知らないから、どこで成功するのか知らない。二つとも同じように、二つとも手に入るかもしれない。詩編の126編5節6節アウトラインにもあります。ご一緒しましょう。はい。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱えて泣きながら出ていく者は束を抱えて喜び叫びながら帰ってくる。手にしたパン、投げるのを惜しむ大事な何かかもしれません。手放したくない、譲りたくない、大事な何かかもしれない。信仰がいります。送り出すのに、投げ出すのに。私たちは受ける喜びというものは誰もが喜べることですが、差し出す、与え続けるということを喜びと味わうのには、私たちの信仰のこの成熟度というものが試されます。信仰によって自分を与えていけば、その後の日にどのような道筋を通ってかわからないけれども、喜びとなってそれが返ってくる。皆さん、このことを信じますか？このことを受け取りますか？神様、私たちの神様はそのようなお方です。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方もまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。神様への感謝、喜びがそこから溢れてくるっていうんですね。チャレンジがある方もいらっしゃるかもしれません。受け取って握って、主に信頼して祈っていきましょう。今、皆でそれぞれで主の御前に祈り捧げていきましょう。